こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、2004年2月に三重県、現在の津市、当時の阿下郡というところで起こった、三重20歳女性失踪事件という事件についてお話をします。この事件はですね、当時2004年に三重県の阿下郡、今の松市なんですけども、そこの工場で働いていた20歳、20歳の女の子がですね、会社終わってお疲れ様でしたって言って車でブーンと家に向かって帰ったんですけども、そのまま行方が分からなくなってしまって、で2日後に、彼女の車は見つかったんですが、彼女はどこ行ったか分からない。で、結局ですね、警察が、その捜索をしたんですけれども、でチラシ巻いたりしたんですけども、全然見つからない。でそこから1年10ヶ月後、ほぼ2年後にですね、白骨化した遺体で発見されたという、事件、事故とも言われるんですが、未解決事件と一般的には言われている事件です。でこの事件はですね、テレビの力という、テレビ番組、これをよく未解決事件なんかを取り上げる番組なんですけども、これで幾度となく取り上げられて、それこそ4人ぐらいの霊能力者がですね、彼女は男に追いかけられている、苦しんでいる、みたいな、こう霊視というかですね、この特殊な能力で、彼女の、いなくなった真相を、調査をしたりとか、そんなこともしたんですが、結局はその、遺体で発見されて、警察は、彼女は、事故によって亡くなったと、いう結論付けたんですが、テレビなんかでは、何者かによって殺害された未解決事件じゃないかと、いうふうに紹介されています。で今日はですね、実際に、そのどういうことが起こったのかというのを、時系列とともにちょっとお伝えしてですね、その後、いろいろ言われている、説、誰の犯行じゃないかとかですね、ちょっとここが怪しいというふうに言われている説なんかも合わせて紹介したいなというふうに思います。まずはですね、これ現場なんですけども、三重県です。三重県は伊勢湾沿いにですね、広がってましてですね、下の方は鳥羽があったりとかですね、松阪市とかがあったりしてですね、で伊勢湾沿いの、真ん中ぐらいって言っていいんですかね、県庁所在地の津市があります。でその上が鈴鹿市があったりとか亀山市とかがあったりするんですけれども、事件現場となった阿下郡は、現在はもうこれ津市の中に入っています。で、ここにですね、彼女は家族4人で暮らしていました。ご両親がいて、お兄ちゃんがいて、妹なんですけど、長女ですね。高校卒業してから、アルバイトなんかをしてですね、当時働いていたのは伊丹電機工業の三重工場という、工場で経理とかのお仕事をしていました。でこの工場できたのは事件の1年前2003年なんですね。僕当時のことよう覚えてるんですね。これね、シャープのテレビ、アクオスですかね、の亀山モデルって聞いたことありません？なんかね、僕ね、前の会社で当時の社長やったか、専務ですよね、多分専務やったと思うんですけど、が寒い僕にちょっと手伝ってくれへんかって言って、なんすかって言って、ちょっとこれ運んでほしいねん、ちょっとそっち持って、あ、分かりました、行くよ、せーので、悪いけど専務室まで一緒に運んでくれへん、よいしょよいしょよいしょ、 これなんか知ってるか。え、何ですか。アクオスの亀山モデルやんか。好転専務室にええやろ、一緒に見ようやって言ってましたね。あのシャープの、まあ、テレビなんですけど、ただのなんかその亀山工場で作ったやつはなんか特に綺麗やと。そんなもんどこで作っても一緒やないかと僕は思ってたんですけども、まあ、その亀山モデルがこれあの三重県の亀山市でまあ組み立てられてたんですね。でこの彼女が働いてた工場、これ2003年にできたのは、まあ、このシャープの亀山モデルを組み立てたりとか、その亀山モデルっていうこのテレビのですね、このプラスチックの部品を作ったりするような、まあ、そんな会社だったんです。で彼女は実は派遣会社を通じてこの伊丹電機工業というシャープのテレビなんかを組み立てたりする、まあ、工場に派遣社員として働くようになって、まだ10日ぐらいしか経ってなかったんです。彼女の家はですね、まあ、この工場から車で10分ぐらいかな、4キロぐらい離れたところでした。でそれまでは毎日派遣会社のですね人がですね、まあその乗り合いバスみたいな、まあバスみたいなのをチャーターしてくれてですね、でそれにまあそこの工場で働く人をまあピックアップして、で工場まで運んできてくれてたんですね。なんですけど事件が起こったその日、2004年の2月16日は彼女は自分の自家用車で工場にやってきました。彼女はね経理の仕事なんかをしてて、タイムカードの時間なんかを見るとですね、まあ、いつもだいたい8時半ぐらいから5時半ぐらいまで、まあ、休憩1時間挟んで8時間勤務とか、まあ、そんな仕事やったんですよね。この日も朝の8時15分にカチンタイムカードを押して、で仕事しました。お昼ご飯は友達、まあ、会社の中の同僚の人と一緒に食べてですね、これのぞみちゃんなんですけどね、あれのぞみちゃんなんか嬉しそうな顔してるけど最近なんかええことあったん？これ同僚の女の人が聞いたら、あ、そうなんですよ、最近新しい友達ができたんです。へえ、いいねみたいな話をしてたそうです。で仕事が終わる直前、夕方の5時半ぐらいに彼女携帯でですね、カチカチカチカチ友達にメールを送ってました。高校時代の友達にもう今から帰るねっていうメールを送ってたそうです。なんでわざわざ友達に今から帰るねってメールを送るんやろうと思うんですが、まあ送ってたそうです。これが5時半ぐらいで、実際タイムカードカチンと押したのが5時41分です。これが事件当日2月16日なんですね。まあ2月なんでね、日の入りがまあ早いというかですね、日の入りが実際5時40分ぐらいですかね。お疲れ様でした。彼女は自分のスバルの軽に乗ってですね、ブーンと工場を後にしました。彼女の家は工場から4キロ東、右側に行ったところに家がありました。なんですけどなぜか彼女は左の方に行きました。ブーン、彼女が向かったのは、まあ、近くにダムがありまして、まあ、釈上湖というダムがあるんですけども、まあ、ダム湖か、ダムでできた湖があるんですけど、彼女はそっちの方に行っちゃいました。でここから彼女との連絡は取れなかった。だいたい遅くとも会社が終わって夜の7時ぐらいにはいつも帰ってくるのに、この日は9時になっても帰ってこうへん。お父さんとお母さん心配します。のぞみちゃんまだ帰ってけへんわ。ほなお前ちょっと電話してみろよ。あ、ほな私電話してみますわね、お父さん。ピポパポピ、おかけになった電話は電波の通じないところか、あれ電源切ってんのかな、もう一回かけてみろよ。あ、わかった、ピッポッパッポ、これでもつながらない。 で結局夜の9時過ぎてですね、まあ、とりあえず1回警察にうちの子帰ってこないんですというのをお母さんがまあ通報しています。で警察もですね、じゃあお母さん何かあったら連絡しますんで、またもし帰ってきたら1回連絡もらっていいですか、分かりました、まあ、こんな会話をして、その日は帰ってきません。翌朝です、17日火曜日です。朝の9時を過ぎても彼女は帰ってこない。で今までだったら派遣会社の人が、まあ、マイクロバスなのか乗り合いバスを運転してですね、働いてる人をピックアップして工場まで連れて行ってくれるんですが、彼女は来ない。なんで一回働く人を派遣会社の人は工場に連れて行った後ですね、のぞみさんの家にやってきてですね、お母さん、のぞみさんまだ帰ってきませんか。そうなんですよ、帰ってこないんです。それはちょっと心配ですね。僕あれやったらこの車乗って一緒に通の警察署行ってね、捜索願い出しましょうか。あ、いいですか、言うて2人でこの派遣会社の K さんという方とのぞみさんのお母さんは警察に行ってですね、捜索願いを出してました。でそんな時にですね、まあお母さんは警察に行ったらですね、電話つながらないんですね。もう一回かけてもらってもいいですか。分かりました、もう一回かけてみます。おかけになった電話は電波の届かない、やっぱ出ませんね、まあ、みたいなことやってたんですよね。でそんな時、まあ、上司の人もちょこちょこ失踪したのぞみさんの携帯に電話してました。である時ですね、この上司の K さんが電話をかけたら、ガチャ、もしもし、え、あれ、え、もしもし、え、のぞみちゃん、もしもし、どうしたの、ごめんなさい K さん、私ちょっと具合悪くて。え、具合悪いんかいな。そうよ、のぞみちゃん今どこいるの。今家にいます。え、いや、家って今僕ね、今君のお母さんと一緒に いるんだけどね。お母さん、のぞみさん電話出ましたよ。え、ちょっとお母さんに代わるねと言って携帯をですねお母さんに渡しました。でお母さんが、のぞみどうしたあんた、雪で滑ってもうて車が落ちた、落ちたって、あんた大丈夫なんか、大丈夫、ほんで今どこおんの、分からへんねん。え、分からんのかいな、ちょっと分からん言うてますわ。あ、ほんな僕ちょっと電話変わります。またこれ派遣会社の K さんに電話変わりました。周りに何が見えるか、のぞみちゃん言えるかな。トンネルがありました、トンネル通りました。で今は山が見えます。それはほな今三重県なんやね。そうです。あ、民家も見えました。あ、民家見えんの。それやったら今からその民家に行ってね、で電話借りて、で僕の携帯番号を、これ今かけてる番号出てるでしょ、そこに電話をかけてくれるかな。ほんなら僕お母さんと一緒に迎えに行くから、はい、という会話がなされたそうです。でもね、そこからもう一回かけるんですけど、もう繋がらないんですよね。でこれがね、確か17日の11時とかそれぐらいあったそうで、でさらにのぞみさんにはお兄さんがいるんですけども、そのお兄さんにものぞみさんから一瞬着信があったそうなんです。なんですけど、お兄さんが電話取ろうとしたらツーツーツー、電波が悪いんかどうか分かんないですけど会話はできなかった。で結局何度もお母さんもですね、派遣会社の K さんもお兄さんも、まあ、もちろん他のご家族もですね、のぞみさんの携帯に電話するんですけど電話出ない。17日火曜日の夕方、お父さんがですね、まあ、さっきお母さんとか派遣会社の K さんがのぞみさんと喋った時に、まあ、雪で滑った、トンネルを通った、山が見える、三重県内民家が見える、まあ、この情報をたどって 実は釈上湖というダム湖のあたりをお父さんが探しました。するとですね、まあ、お父さん素晴らしいですけどね、彼女の乗っていた軽自動車が谷底に落ちているのをお父さん見つけました。これがですね、翌18日水曜日の朝の8時半ぐらいです。まあ釈上湖から1キロ2キロほど左西の方に行った川に車が落ちていました。車はですね、フロントガラスはまあひびが入ってる程度なんですけれども、前の部分が結構へこんでいました。おそらくその道、ここちょうどガードレールのない道、細い道なんですけど、まあ、運転間違えてガシャンと谷底に落ちてしまった、まあ、谷底言っても5メーターぐらいなんで、その落ちた衝撃でその死んでしまうほどではないんですけれども、そこ落ちてた。でもその付近にのぞみさんの姿がなかったんです。で結局警察は現場付近をですね、400人体制ぐらいで、まあ、5日ぐらい増し捜索するんですけど見つからない。でその後さらにポスターを作ったりチラシ作ったりとかですね、まあ探すんですけども、結局1年10ヶ月2005年の12月になって、まあその車が落ちていたところから、まあさらにこれは北西にですね、200メーターか300メーター行ったところの、まあ、崖で白骨遺体が発見されました。これを見つけたのは、まあ、林業か何かその林を管理してる人、森とか林を管理してる人が、まあ、通行止めになってるような道の奥に入っていったらですね、まあ、その白骨遺体が見つかったと。でこれが歯型とか、まあ、そんなのを調べたらのぞみさんであることがまあ分かりました。で警察はまあ結局ですね、まあ、彼女は車で崖から落ちて、でそれで怪我をしてしまって、でご家族とかに電話したけど、まあ、要は電波がなかなかつながらんとこやったと。で一瞬つながったりしたんだけれども、結局寒さとか怪我の具合で亡くなってしまったと、まあ、いうふうに結論付けました。まあ、なんですけど、まあ、実はご家族がですね、いやのぞみはもともと車の運転苦手やねんと、でいつもは送迎バス使ってたぐらいやねんけど、なんでかこの日だけ車で行って、しかも家とは全く反対の、まあ、家はですね、まあ、都会の方なんですよね、結構住宅街の方にあるんですけれども、その真反対の方に一人で車の運転うまくないのぞみが、そんな山奥のですね軽自動車でもまあすれ違うことが難しいような、しかもガードレールがない雪も積もってるようなところ、一人で行くはずがない、なんか事件に巻き込まれたんやと、まあ、いうふうに言います。でさらにですね、この車の中にはこののぞみさんが普段飲まないコーヒーの空き缶が入っていたりとか、あと車が落下したそのあたりにはですね、なぜか車のヘッドレスト、頭をこう守るなんか枕みたいなついてますよね、あれが車から抜かれて、でさらに車の中に置いていた座布団が車の横手にですね、まあ、まるでこう布団を敷くように座布団並べられて、で枕を置くようにヘッドレストが置かれてた、でさらにそのあたりには血がついていた、まあ、みたいなことで、なんかおかしいよねと、まあ、いうことが言われていた。で事故が起こったのはおそらく16日の夜なんですけども、まあ、ヘッドライトがオフになっていたとか、まあ、シートベルトがロックされてたとか、まあ、いろいろそういう怪しいことが言われるようになります。でさらに彼女の、まあ、骨をですね、まあ、そのとあるなんかこう司法解剖の有名な人がですね調べたところ、 まあ、喉の奥にある舌骨と言われる骨が骨折していたと。でこれがですね、まあ、その首を絞められるとそれがまあ折れたりすることがあるというので、まあ、もしかしたら彼女は何かのトラブルに巻き込まれたんじゃないかという話になりました。でさらにですね、まあ、こう車は崖から落ちた、これは間違いないんです。で車が崖から落ちるとどういうことになるかというと、エアバッグがボンと出てくるわけですよね。その車のバンパーとかに強い衝撃が当たると運転席と助手席のエアバッグがボンと出てくると。でここのエアバッグに実は血がついてたんです。まあ血もつくでしょうね、こうそこにバーンと当たるわけですから。でこの血がですね、まあ、実は被害者はこれ O 型なんです、のぞみさん O 型なんですけど、この血がまあ B 型の女性だと。でこれまあ怪しいと、まあ、いうような話になります。で、まあ、そんなこんなでですね、このテレビの力というまあテレビ番組がですね、まあ、その例えば元警視庁の捜査官である北芝さんだったかな、なんかよく昔テレビに出てはった人に、まあ、現場をいろいろ調べてもらったりとか、あとはですね、霊能力とかを持っている、まあ、プロファイラーたちにですね、彼女の、まあ、その霊をですね呼び出してですね、まあ、霊と交信してもらったりとかですね、そんなことをいろいろやるんですね。でその中でいくつか出てきた、まあ、説みたいなのがあるんですけれども、まあ、一つはこの派遣会社の、まあ、上司の人が、まあ、怪しいんじゃないかと、まあ、いうようなことは、まあ、言われてます。まあ、このあたりで一回ちょっと僕の結論を言うんですが、まあ、僕は彼女は、まあ、事故死なんじゃないかなとは思います。で、まあ、もしかしたら彼女は、まあ、自ら自分の、まあ、命を、まあ、殺めようとしたんじゃないかなと、まあ、いうことも思ってます。で、まあ、他人に落ちたらですね、まあ、そのまま死ねるみたいなことを思ってたんだけど、まあ、結局そんなに谷がですね、高さがなかったんで、まあ、死ぬことができなかった。でしばらく気を失ってて、で気がついた時に、まあ、その電話で会話なんかもしたと。でもその後、まあ、寒さとですね、まあ、もともとも死んでしまおうということで、まあ、最終的に亡くなったじゃないかなと、まあ、僕はそんなふうに思っています。まあ、もしくは死ぬ気がなかったとしても、まあ、なんでその山奥に行ったのかというのはちょっと正直わからないんですけれども、まあ、そういうガードレールなんかないところに行って、まあ、運転を誤って落ちてしまって、そこで電波がつながらなかったんで、まあ、たまたまつながったタイミングで少し会話はできたけど最終的に亡くなってしまった。でそれを、まあ、テレビ番組とかが、まあ、ガンガン膨らましてしまったんじゃないかなと僕はちょっとそういうふうに思ってるんですが、まあ、そのテレビ番組とかインターネットとか、まあ、そういうところで言われている説をいくつか紹介したいと思います。一つは、まあ、さっき言っていた派遣会社の K さんが怪しいと。でこの K さんがもともとですね、まあ、暴力団の幹部やったみたいなことが言われていて、まあ、実はこの K さんがこうのぞみさんを、まあ、その、まあ、乱暴してなのか、まあ、何らかの事情で殺害した。でしかもそれはその協力者の別の女性がいたと。でこの別の女性っていうのがこののぞみさんがですね、事件が起きた2月の16日のお昼にですね、別の同僚さんに新しい友達ができたんだと言っていた人で、でこの女性に誘い出されて、まあ、車で、まあ、その山奥に連れて行かれて、で何らかの形で殺害された。でその遺体を、まあ、消すために、まあ、車を崖底に落として、まあ、事故であるというふうに見せかけて、遺体は、まあ、少し離れた200メーターか300メーター離れたところに埋めたと。でそれが、まあ、動物かなんかにこう掘り起こされて、まあ、2年後ぐらいに出てきたんじゃないかと、まあ、いうような説は言われています。であとですね、この北芝さんというこれ元警視庁の方なんですかね、の説はですね、まあこの人もその説なのかな、結局派遣会社の上司さんが別の血液型 B 型の女性を使ってこののぞみさんを殺害したんじゃないかと。 いう話ですね。でまあなんかちょっと怪しいなって言われてる点は、要はそのお父さんが車を見つけたのが2月18日、見つけた場所が遺体発見現場から200メーターか300メーターしか離れてない場所で車を見つけてるんです。でそこから警察は400人体制で5日間は最低でも捜索してるんです。400人が5日間捜索してですよ、まあ、わずか、まあ、200メーター300メーターぐらいしか離れていないところのその被害者の遺体を見つけられないわけがないと、まあ、いうふうに言われてるんですね。でじゃあなんで見つけられなかったっていうと、まあ、実は隠されてたからじゃないかと。まあ要はですね、遺体を一時別の場所に運んで警察の捜索が落ち着いたらもう一度事故現場、あの車が落ちていた現場の近くに埋め直した、まあ、もしくは当初から埋めていた、だから400人体制5日間の捜索でも遺体が出てこなかったんじゃないかと、まあいうふうには言われています。ただね、もし警察犬なんか使ってたらですね、その遺体を埋めてたとしてもまあまあ見つかるんじゃないのと思いますよね。まあ、なんか警察犬は多分使われてなかったのかなみたいなことは言われています。そんなとこですかね。でね、あのよくテレビの力とかで出てくるですね、その超能力者、霊能力者もですね、すごいですよ。なんかこれ三好デコ氏ですかね、日本の方とかですね、ヤツエク・ボンボレフスキさん、これどこの方でしょうね、わかんないですけど、あとハンナ・ボドビッチさんで、パラート・クラーラさんね、こういう人がまあいろいろ説を言っていますね。まあ身長170センチぐらいの男が彼女を襲ったんじゃないかとか、なんか待ち合わせをしててトラブルが起こって逃げようとして事故が起こったんじゃないかとか、なんかそんな言ってますね。で大体この失踪の時に出てくるのがその北朝鮮拉致説ですよね。まあもう遺体が見つかっている時点でまあ拉致じゃないんですけども、まあなんか大体未解決事件ってこの北朝鮮がやったんじゃないかみたいなこと言われるんですが、まあこうご多分に漏れずこの件もそういうのは言われておりますね。ですね、まあちょっと僕はちょっとこれ以上わからんなというのが正直なところですね。確かにそのおかしいなと思うのが、その彼女がなぜ不慣れな車で山奥に行ったのか、まあ、結局はこの一点なんですよね。彼女の家はですね、高菜町というところで、実はこのすぐ近くにですね、うなぎの有名なうな富士という店があってですね、僕も一回行ったことあるんですけど、むちゃくちゃ並んでるんですよ。もうむちゃくちゃ並びましたよ。僕2時間ぐらい並びましたけどね。でずっとね煙がもうもう出ててですね、これ待ってる間に白飯をその煙だけで食えるんじゃないかっていうぐらい、もう煙、うなぎを焼く煙がいい匂いがするんですけど、このうな富士の近くに彼女は住んでたらしいんですね。でこっから工場まで、まあ、4キロぐらいですね、この伊丹電機産業三重工場まで。でここはね、田んぼとかもあるんですけど、もう住宅も結構たくさんあるようなところなんですけど、こっからですね現場までですね、多分車で1キロ2キロ3キロ4キロ5キロとかぐらいあるんですね。もっとあるかな、5、6キロある。もうこの辺はね、もうほんまにむちゃくちゃ山です。とんでもなく山だって、キャンプ場とかあるぐらいのところですからね。この釈上湖っていうのはこのダム湖でですね、そこの釈上湖畔キャンプ場っていうのがあるんですけど、まあここ行ってみたいなと思うんですけど、すごい自然豊か でトンネルもねいくつくもあるんですよね。3つ4つぐらいトンネルがあるんです。だから彼女がトンネルを見たとかいうのは確かにここを通ったんだろうなというふうには思います。でね、実際事故現場の近くに民家はないんです。なんですけど、多分彼女はここに来る途中に その民家を見たと、まあいうようなことは言われています。でもなんでここに来たんだということなんですよね。そうそう、あと一個ね、なんかその言うのを間違えてました、忘れてましたが、その結構疑われたのは派遣会社の人で、その派遣会社の人っていうのが実はその彼女と電話で喋ってた K さんなんですね。で、僕はこの K さんは疑ってないですよ。でも K さんが疑われているのは、まあ実は彼女がいなくなった次の日、17日火曜日の11時ぐらいに K さんがたまたま電話したら、彼女がもしもしって出た。これは電話に出た相手の人は亡くなったのぞみさんではなくて、実はこの K さんの協力者、血液型 B 型の女なんじゃないかというのが、まあ、テレビの力とかですね、その後、まあ、未解決事件とかで、まあ、よく言われている説です。だから、まあのぞみさんは何らかの形で殺害された。で、彼女が持っていた携帯電話はその B 型の血液型、これがその派遣会社の K と共謀してのぞみさんを殺そうと思ってた B 型の女、この B 型の女が携帯を持ってた。で、お母さんと K が一緒にいる時に K はあのポーズとして電話をかけたら、まあ、間違って協力者の B 型の女がのぞみさんの携帯に出てしまったと。で、K とこの B 型の女が喋ってるのは、これ何ですかね、 K のその K が言ってるだけなんで、ほんまかどうかわからん。で、2人が喋った内容っていうのが、今どこにおるの、家にいますとか、何言ってんのよ、僕は今あのお母さんと一緒におるんだからね、のぞみちゃんお母さんと変わるよ、まあみたいなことを言って、お母さんが喋り出したら、お母さんにまあ、その雪で滑って車が落ちたとか、大丈夫なの、大丈夫、今どこにいるの、わからないと。で、じゃあもう一回 K さんに変わるねと、まあ、そういうような K さんと協力者の B 型の女は、まあ、芝居を売ったんじゃないかと、まあ、いうようなことは言われています。で、実際ですね、テレビの力はこの辺のことを疑ってて、まあ、その後元警視庁捜査官の北柴さんはお母さんに対して、あの電話で喋ったのはほんまに娘さんのぞみさんだったと、あなたは確信して言えますかっていうことをお母さん言われて、いや、そうやって言われたらのぞみじゃなかったかも、まあみたいなことは言っているそうです。まあね、僕ほんまにこの辺がなんかぶっちゃけテレビの悪いとこちゃうかなとは思いますけどね。まあのぞみさんに何があったかっていうのは、まあ僕も分かんないんですけど、ちょっとなんかこうね、こう視聴率を取るためにですね、その一つの、まあ、事故をちょっとなんか大きくしすぎたんじゃないんかなって僕はそんな風にちょっと見ております。とはいえ、あの真相はもちろん僕にも分かりませんし、皆さんもですね、この事件について、いや僕はこう思う、私はこう思うっていうのがあったら、まあ、ぜひですね教えてください。はい、そんなところでございます。今日はですね、2004年2月16日に三重県の、まあ、現在の津市で起こった三重20歳女性失踪事件についてお話ししました。ありがとうございます。